飯田文化の風。今回は稲谷文化芸術祭の開催について、飯田文化協会役員でバンドポップスの部部会長の桑原俊彦さんにお話をお伺いいたします。桑原さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、基本的な質問になりますが、
はい、
稲谷文化芸術祭、どういったイベントなんでしょうか？
そうですね、一言で言うとですね、飯田下稲で、活動している舞台芸術の団体グループなんかが一堂に会して11月ステージを使って、みんなに発表すると、まあ、そんなイベントですね。
活動している皆さんたちの発表の場でもある、はい、というわけなんですね。はい、はい、さあ、そして、まあ、この地域のイベントですとイメージなんですけども、
うん、
飯田であったり、はい、南信州というような冠がつく印象があるんですけれども、この稲田にとしている部分には何か思いであったりこだわりというのはあるんでしょうか？
やっぱりですね、この地域って全国の中でもやっぱりこう特殊というか、ここは特徴があるよっていうことをね、みんな意識してる人が多いということじゃないのかなと思いますね。まあ、いろんな面でね、この地域ってまあ文化なんていうの、昔からのものがあったりだとか、そういう意味ではこう特殊なあの場所っていう自負がここに出てると、そんなふうに思いますね。
あ、文化活動としてはこの地域というのは盛んな方なんですか？どうなんでしょう？
でしょうね。やっぱり伝統、ね、芸術とか文化の本当にそういう場所って言われてますし、だからその伝統文化と、まあね、若い子たちもいろんな活動してるし、でなんかね、メジャーというか、うん、世の中の流れの中にそんなに巻き込まれないっていうような自負もあるのかなって、まあ、個人的には思いますけどね。
この地域性みたいなのも文化にも現れている。
そうですね、うん、その部分がやっぱり他の地域よりもこう強いという意味でこういうものをこう冠にするってことがね、あるんじゃないかなと思いますね。
はい、わかりました。そんな意味でのこの稲谷文化芸術祭です。今年の内容に触れてまいります。はい、稲谷文化芸術祭、11月の日曜日に開催されるということなんですけれども、今収録しているのがですね、10月23日の木曜日で、放送の時がですね、11月2日の回はもう開催済みというタイミングなんですけれども、ちょっとまとめてお話の方を聞いてまいります。はい、11月2日の日曜日、そして11月9日の日曜日で言いますと、まずは飯田文化会館のホールですと、楽器邦楽の部、そして合唱の部、管弦楽吹奏楽の部というような風に分かれております。
はい、
そしてですね、11月2日9日飯田人形劇場での開催ですと、2日がバンドポップスの部、9日は人形劇の部という風に分かれております。
はい、
さて桑原さん、ここの特徴といいますか、
まあ、まずね、本当に年齢も、様々、小学生、もっとね、ちっちゃい子から高齢者の方までがもう一堂に参加するということと、あとやっぱり飯田交響楽団とかね、そういう器楽の方、管弦楽とかね、やっぱり大きな団体も、それからまたちっちゃな団体まで、まあ、いろんな団体が参加してるということで、例えば器楽邦楽で言えば本当にその純邦楽のものをね、それとまあ三味線とかお琴とかですね、そんなものもあればハーモニカとか弦楽とか、まあ、いわゆるクラシック系のものもあったりとかですね、まあ、合唱なんかも、唱歌童謡からクラシックの曲から、まあ、本当様々ですね。で、人形劇場の方では、まあ、ロックの演奏があったりですね。で、9日なんかになれば人形劇があったりとか、まあすごいですね。いろんなものがあるということで、同時にこう行われたりもしてるんで、その2つの会場を行ったり来たりすることもできますし、まあ、そういうような楽しさがね、かなりありますね。
この音楽というジャンル一つ取ってみても、ちょっと違う、これまで聞いてこなかったジャンルも聞いてみたら、あれすごくいいなっていう、そんな発見、出会いもあるかもしれませんね。
ですね、こんなものがあるかってね。はい、
はい、ということでですね、11月2日11月9日だいたいこの音楽が中心となっております。
はい、
さあ続いて、11月16日の日曜日、そして23日の日曜日となってきますと、文化会館のホールではダンス、舞踊、舞台一般、こちらが中心となってくるんですね。
そうですね。はい、で人形劇場の方では演劇っていうことになるわけですけど、 まあ、ちょっとその音楽っていう専門の方から少しね、はい、あの形が変わってくるんですが、うん、まあこのね今はこうダンスね若い子たちにとってみれば非常にこうブームというかあの大きなあの役割を果たしてるわけですけど、例えばカラーガードからクラシックバレエ、うん、バトントワリング、
はい、
でハワイアンダンスね、フラダンスですね、
はい、
タップダンス、
うん、
もうであの、ね、若者のヒップホップ系のものとか、うん、まあ、そういうものですけど、なんかねそういう意味では本当にあの若い人たちからまた高齢者のねあの人たちまでも含めての、まあ、ダンスが見られるっていう意味では非常にあの面白いですね、
うん、
このこういうものがねあの同じ日にこうステージにこう立つっていうのはなかなかない、
本当ですね、
うん、と思いますね、
うん、
演劇もねゆっくりこうちゃんとしっかりこう見られるような時間をとって行われるので、うん、そこもまた楽しみですね、
はい、こう飯田というとやはり人形劇のイメージ強いですけど演劇頑張ってらっしゃる方も多いんですね。
そうなんですよ、演劇ね最近本当にあの盛んですねやっぱりね、うん、はい、
はい、こちらもぜひぜひ注目でございます。さあということでですね、まあ、本当団体が非常に多く出演するので ね、
そうですね、
ちょっとその簡単なジャンルの説明にはなってしまったんですけれども、桑原さんここまでこう関わってきている中で何かこの感じていることであったり思いという部分はありますか？
やっぱりねあのこれずっとこう続けていきたいっていうのは、文化協会とか、まあね、文化会館の人たちみんな同じような思いなんですが、やっぱり今こう中学生とかね高校生とかあの若い人たちがなかなかこう余裕を持ってこういうところに参加してもらえるっていうことが難しいというかね、忙しいんですよね、いろんな意味でね、
はい、
あの学校のスケジュールもありますし、だからそんな意味ではなんかあの本当の意味でそういう文化にしっかりこう楽しめるような子どもたちがね、なんかそういう風になっていくといいなっていうことをつくづくやっぱり感じますね。
これからの未来につながっていくための、
そうですね、
はい、思いというところですね、はい、ではご覧になる方々どういったところを楽しんでほしいですか？
いやもうこれねいろんなものがね、まあ、この飯田下稲の、文化活動舞台芸術のねもうカタログみたいな感じですね。本当あのなんかあのいろんなものがあるんで、まあ、そういう意味ではぜひ本当にね来てもらいたいし、これからあの今中学生ね中学では、クラブが、まあ、地域の方にこう、ね、展開してっていうことで、はい、中学の方のクラブがなくなっていくという形になるんですけど、そういう意味ではこの場所って非常にこう、まあ、文化芸術の面では受け皿としてもね、うん、大きな場所になっていくと思うので、まあ、そういうもので自分たちがこんなことにねやってみたいなみたいなものを見つけに行く場所としても非常にいいのかなと、そんなふうに思いますね。
あ、じゃあ出会いの場所としても活用してください。さあそして、まあ、チケット400円と大変お手頃なんですけども、
そうですね、はい、
どのようにこれは手に入れるとよろしいんでしょうか？
あ、これはまずはもう出演者がね、うん、それぞれ自分たちがもう持って販売してるので、
はい、
お友達とかね仲間の中であの出る人たちがいたらもうそこから購入してもらうということと、うん、あとはまあ文化会館とかね、うん、お問い合わせいただいて、はい、ここにしてもらえればと思いますね。
はい、わかりました。さあここまでお話聞いてまいりましたが、桑原さん最後になりますがラジオをお聞きの皆さんへ改めてメッセージをお願いします。
はい、興味があるないとかっていうことよりもなんかこの、まあ、400円でね、
うん、
あのいろんなものがこう知る機会、本当にさっきあの出会いって言いましたけどなんかそういうこともあるので、とにかくまあ顔を出してもらいたいなと思いますね、うん、であのまあ、自分じゃつまんなかったら別にねあの行ったり来たりすればいいし、でもそんな中でもしかしたら本当にあのあこういうものがあるんだって言って心にね刺さるような芸術に出会えることもあるかもしれませんね。
この出会いが人生を変えるかもしれませんね。
思いますね、はい、
はい、ぜひですね、11月の日曜日開催されています稲田に文化芸術祭、足をお運びください。飯田文化の風、今回は第39回稲田に文化芸術祭の開催について、飯田文化協会役員でバンドポップスの部部会長の桑原俊彦さんにお話をお伺いいたしました。桑原さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。